ゆうかのキラキラ OL への道。こんばんは。
こんばんは。
11月22日土曜日、ゆうかのキラキラ OL への道、お相手ゆうかと
北村亮介です。
実習が終わりました。
おめでとうございます。
1週間行ってきました。
うん、
5つ5日なんですけど、
はい、
あのですね、結論から言うと、
はい、
あの聞いてた話と全然違って、いい意味で、
あ、いい意味です
ごく楽しすぎて、なんか最初はもうあえてもう言うと助けてくださいみたいな状況だったんですよ、
うん、
日曜日くらいに、
うん、
明日からもう5日間どうしようみたいな、
あ、やっぱどうしても不安にはなりますよね。
もう実習始まっちゃうみたいな、
うん、
でもいつ始まって月曜日帰ってきたら、いやもう楽しかったねみたいな、
うん、
いや全然5日間いけるって思って、
うん、
で最後終わった金曜日も、
はい、
なんかもうここで働かせてくださいみたいな勢いで、
あ、そう、
本当に追われて、
よかったですね。
でまあいろいろ話すと、
うん、
なんかオリエンテーションがあって、最初に、
はい、
それがそもそも6月くらいにあったんですね、
はい、
で早い子、なんか教育実習とか前期に予定がない子たちはもう6月に組まれてて、1週間ずつ交換で行ってたんですね、
はい、
まあ、夏休みとか行ってなかったんですけど、で私はもう11月の10日から、
うん、
で本当次の週がラストくらいの最後の方で、でも6月にオリエンテーションがあったんで、
うん、
もうすごい私忘れてたんですね。
あ、まあそう、だいぶ空いたからね、
だいぶもう5ヶ月空いてるんで、
うん、
なんかそもそもちゃんと行けるかなみたいな、
うん、
霞が関だったんですけど、
はい、
まあ、1本で行けて、
はい、
でなんか一応紙はもらったんで、
うん、
それを見ていけば全然大丈夫だって思って、まあその時点、日曜日の時点で覚えてるのは5日間霞が関に行かなきゃいけないってことだけで、はい、集合時間とか全く忘れてて、
あ、
でなんか先に行った子たちに、うん、クラスの子に珍しく、実習どうだったみたいな、
うん、
初めて喋ったんですけど、
うん、
もう実習大丈夫だったみたいな話を聞いたら、なんかだいぶ前、もう6月くらいに行ったから記憶が曖昧だけど全然楽しかったよみたいなこと言われて、
あ、
なんかもうすでに実習行った子たちは、
うん、
授業内で実習発表、実習後発表会みたいなのがあって、
うん、
なんか10分くらいこんなことやりましたみたいなこと話してて、でもなんか私の実習先だけ、
うん、
みんな曖昧な返答なんですよ。何時に終わったのって聞かれても、うん、まあ5時過ぎくらいですかねみたいな、なって感じで、
うん、
まあでも全然余裕って言ってたんで、で日曜日に集合時間確認しました、
はい、
友達が病院とか老人ホーム行ってて、
うん、
もう8時15集合で、
あ、
朝は7時に出なきゃいけなくてとか、
ね、
8時半集合だからもう7時半には出てたよみたいな話聞いてて、
はい、
あ、まずいこれ私起きれるかなって思ったら、
うん、
まあ食堂の私、
はい、
着替えて、
うん、
9時半集合、
あ、
みんなより1時間近く遅くて、
うん、
いやもう、9時半だったら家を8時半じゃないの、8時半じゃない、8時に出れば間に合うんですよ、
うん、
あの普段の一限は7時半に出てるので、
あ、
それよりもちょっと遅くていいし
ね、
そう、全然あの余裕、電車の余裕をちょっと持っていっても8時に出れば間に合うので、
うん、
で、まあ、遅刻はしてはいけません、
はい、
実習なので、
ね、
遅刻をした場合は実習先と、
うん、
大学の方に漏れなく電話をかけて、
あと
事後報告みたいな感じでメールも打たなきゃいけない、
あ、
絶対に遅刻はしちゃいけないって思って、
はい、
まあ、毎朝7時50分に家を出ておりました、
はい、
で8時の電車乗って、
うん、
で座れちゃうんですね、これが、
あ、よかったね、
で50分間電車に座って乗ってられる、
うん、
まあこれも幸せで、満員電車立ちっぱだったらやっぱしんどいじゃないですか、
うんうんうん、
これも良かった点ですね。で栄養士の実習なんで、
はい、
やっぱり衛生面気をつけなきゃいけなくて、
はい、
メイクはしちゃいけないんです。
あ、それもわかんのね、
なんか、うん、汗かいてラメが落ちたら大変、
はいはいはい、そういうことか。
そう、去年も給食管理の授業で、あのメイクは下地と眉毛だけって言われてたんで、
うん、
もう初日はもう下地と眉毛やったんですけど、
うん、
最終日とかはもうめんどくさくなっちゃって眉毛だけで本当に言ってました。
あ
もう顔は日焼け止めもつけずに、
うん、
で、あのあとマスクも必須なんで、
うんうん、
わざわざリップもする必要もない、
うん、
で、あのメガネだけは曇るからコンタクトで行きましょうっていう指示があったんで、うん、で髪の毛、
はい、
これはネットに入れて帽子をかぶんなきゃいけないんで、
うん、
もう一つにくくってお団子にしなきゃいけない。
あ
もうだからもう本当にボサボサでも髪本当一つ結びしてお団子にすれば全然いける、
うん、
だから行きもどうせ帽子かぶるなら帽子かぶってこうかなって思ったんですね、
うん、
ただ服装だけがなんか社会人としてふさわしい服装っていう基準があって、
あ
まあイコールスーツですよね。
あ
さすがにスーツに帽子は本当なんか刑事さんの帽子でもかぶるんかっていう感じなんで
ちょっと難しいね。
スーツに帽子って合わなくないですか。
そまあ男性の場合だったら
あのデカみたいなやつですよね
とか、あなんかイギリスの紳士がかぶるような中折れ帽みたいなやつとかね、
あれだ、
あることはあるけど、
麻生太郎さんがハットをかぶってたのを思い出したけど女性で、
そうそうそう、
確かに社会人で帽子をかぶっているっていう人あんま見かけないなって思って。でなんか夏行った子たちはあれオフィスカジュアルでよかったんですよ。だから最悪下はマーメイドスカート、ロングスカートで、
うん、
上は半袖の白シャツ、
はい、
で着いたら帽子は外せばいいから、なんかちょっとハットとかかぶってたらしいんですけど、
うん、
まあこの時期のオフィスカジュアルって持ってないしわからないし、
うん、
友達あの2人で行ったんですけど、もう1人の子は本当毎日スーツだったんで、それに合わせてスーツで行ってて、なんで髪だけはちょっと一つにくくって帽子はかぶれませんでした。で親になんかどうせコート着ちゃうんだからバレなくないって言われて、
うん、
なんか普通に黒パンだけ履いてなんか上はセーターとかでもいいんじゃないって言われたんですけど、まあでもこれも考えるのもめんどくさかったんで、
うん、
もう毎日スーツで行ってて、
あ
ただスーツって洗濯するタイミング難しいなって思って。
あまあ制服でもそうだけどね、
みんな社会人って黒のスーツを2個持って着回してるのか、
うん、
それとも黒のスーツは毎日着ないのか、
うん、
とか、なんかあれは洗濯できるのかっていうのがちょっと分からなくて
あ
でパンツとあの白シャツ、長袖の白シャツだけは2着持ってたんで毎日洗濯してたんですけど、
うん、
上のジャケット、黒のジャケットはもうあの5日間ずっと同じのを着てました。
あ
そんな実習、まあに行くだけなんで、
うん、
間はずっと抜いてるんで、
うんうん、
で、うん、1日目余裕の到着をいたしました、
はい、
で裁判所の中にある食堂なんです。なんで入るときに空港みたいな手荷物検査と、
はい、職員の人も受けるなんですね。で
も職員の人も一般の方も入るのにそれが必要で、
うん、あの入り口でやってるのは知ってます。
で毎日あのバッグ横にして大丈夫ですか、ポッケの中何も入ってませんかって聞かれて、
はい、
通ってって、で着いたらもう実習着に着替えて、
はい、
厨房にそのまま向かうんですけど、
うん、
もう着替えの更衣室と厨房、友達の場合は地下1階と別の棟の地下1階で大変だったって言ってたんですけど、もう真横にあったんで着替えの更衣室が
これはいいですね。
そうもう10秒かからず往復できるんで、
うんうん、
でもう着替えて厨房向かいました、
はい、
9時半で、9時半の時点でそこにいらっしゃった方に挨拶しなきゃいけないんで、うん、おはようございますって言ったら、もう栄養士で食堂の店長の方1名と、
はい、
一生懸命スライサーで野菜を切ってるおじちゃん2名しかいないんですね。
ああ随分と
こじんまりなんですよ、
うん、
あれみたいな、病院の子がもう言ってた、もう誰だか誰だかわからない、
うん、
誰に質問したらいいかわからないみたいな状況じゃなくて、
うん、
2人、
うん、
そしたらなんかもう1日の提供する食数が150食、
うん
まあ、イコール150人くらいしか来ない、
はい、
で営業時間が11時半から13時、 1時間半しか営業しないんですね。
お昼だけの。
本当にお昼だけで。
あ、
もうしかも11時半から12時はあんまりお客さん来なくて、お昼休みの。
まだ入るちょっと前やからね、うん、
だからその30分は20人来るか来るか来ないかで、で本当にバーってピークが来るのが12時から12時半、
うん、はい、
この時間でもう100人くらいはいらっしゃる。100人以上いらっしゃって、
うん、
で12時半過ぎるともう客足遅くなるみたいな状況で、なんかもうその後にもう一人おじちゃん来て、おじちゃんとおばちゃんが一人ずついらっしゃって、
はい、
4人で運営されてる、食堂でして。
あ、やっぱ館長の中の食堂ってそんなことなんですね。
なんかめっちゃこじんまりだなって思って、
うん、
でそこに実習生2人が加わって、はい、6人いればちょうどいいみたいな感じ。
あ、
でなんか1日の来店者数がもうほぼ同じなんですね、毎日毎日。
そんなに大きな変化ってないのね。
ないか、うん、まあ、12月末とかになっちゃうともうガクンと減る。
ああ、もうそっか。
でも逆になんか近くの最高裁とかで、
うん、
なんか有名な裁判があると、
あ、はいはいはいはい、
そう、傍聴の方が結構いらっしゃって、うん、バーンと上がったり、
うん、
あと夏休みになるとなんか大学生が傍聴しに来るから、
あ、
それでちょっとお客さん増えるけど、
はい、
なんかこの日に混むぞっていう予測とかは全く立てられないから、
うん、
まあ、毎日一定の150前後で作ってる。
あ、なるほどね、そうか。
で、あの、なんかこれ立地っていうか場所が悪いんですけど、
うん、
本当目の前に地下1階にあったんですけど、
はい、
ファミマがあるんです。
あ、
そう、歩いても 10歩くらいの場所、
あ、
向かい合ってあって、
うん、
だからあのメニュー見て今日は微妙だなって思うとみんなファミマに行ってしまうんですね。
あ、
そうなんです。
なるほど。
1食がだいたい800円くらい、
うん、
って考えると微妙なメニューだったら800円あればファミマでだいぶ買えるじゃないですか。
そうですね。
そう、だからここでやっぱお客さんがせめぎ合いみたいな、奪い合いみたいになってて、
そっか、これは昔とは違うわな、うん、
でもある意味あのファミマの商品がもう売り切れちゃうと、
うん、
あの食堂に流れてくるっていうパターンもあったり、でなんか人気なメニューだからって言って特別混むとかもなく、
うん、
なんか大体お客さんの層で言ったら50代以上の男性の方が多くて、
ああ、
なんならもうあの足ほんとヨボヨボしてて、
うん、
足歩き方が不自然だなみたいなおじいちゃんがたくさん来られてそう、私はもう本当に食堂なんで、
ああ
の、ちょっとトレー配膳しましょうかみたいなことはできなかったんですけど、ちょっと心配になる勢いの方が結構いらっしゃってて、でもそんなおじいちゃんたちでも結構がっつりとカツ丼とか召し上がられてて、
うん、
ご飯はまあ、 あの大盛り小盛りとかはやってなかったんで、
はい、
一定なんですけど、あので、150食しか提供しないんで、
うん、
メニュー増やしすぎちゃうとあの作ってる側も4人しかいないんで、
うん、
手間になっちゃうんで、
はい、
メニューはもうランチ、スペシャルランチ、
うん、
あと麺、
はい、
カレー、この4種類だけ。
あ、
でランチとスペシャルランチって言いつつ内容はそこまで差はなくなんかランチがあのガパオ、スペシャルランチがオムライスみたいな。
あ、
でもスペシャルってついてるけど、うん、この2つ値段一緒なんですよ。
あ
で麺もなんか醤油ラーメン、塩ラーメンとかじゃなくて、
うん、
そういうの一般的なのはなくて、なんかサンラータン麺とか、あのパスタやったり、まあ、でもこれは食堂なんで麺は冷凍してあって、
あ、
茹でて30秒くらいすれば麺出来上がるんですよ。
ああ、そういうのね。なるほど。
業務用のがもう段ボールに入ってて50食くらい、
はい、
っていう裏側も見れて、
はい、
で私たちあの実習生は何をしたかっていうと、その味付けとかは、
うん、
あの栄養士の方がもうしてくださって、
はい、
あのひたすら小鉢の盛り付けですね。
あ、
そう、ランチとスペシャルランチには小鉢がつくんですけど、
うんうんうんうん、
ちっちゃな本当にあのナムルとか、
はい、
あと白身魚のフライをちっちゃなお皿に100個分ひたすら詰めていく。
これも結構根気のいる作業ではあるよね、100個で言
う
てもね。
なんか白身魚のフライとかだったら、
うん、
もう脳死の状態で1個ずつポンポンポンポン乗せていけば完成するんですけど、
うん、はい、
あのなんだろう、中華ナムルとかだとなんか グラムとかいちいち測ってられないんで、あ1個栄養士の方に見てもらって、
はい、
こんくらいで大丈夫ですかって言って、
あ
でポンポンポンポン乗っけていく感じ。
あ
でやっぱり彩りとかも気にされるんで、
うん、
ハムとキュウリとニラが同じくらいに乗るようにとか、
はい、あ
で一番大変だったのが、
あ
小鉢でナポリタンの時があって、
はいはいはいはい、
手作りナポリタン、
うん、
麺がひっついててまあ取り分けづらい、
あ
のフォークとスプーンでくるくるしながら分けていくんですけど、
うん、
かける100やるともう疲れてきちゃって腕がくるくるくるくる
そらありそうやね。
しかもなんか具材があのマッシュルームと、
うん、
トウモロコシと、
はい、
あとみじん切りにしたパプリカ、
はい、
が入ってて、それもなんか平等に盛り付けていくってなるとちまちまちまちま、
はいはいはい、
うん、ミニチュアでも作ってるんじゃないかみたいな、うん、ひたすらやって、
うん、
でもなんか何が良かったかって、病院とは違ってそこまで細かくカロリー計算とか塩分調整をする必要がない。
そうですね、一般の食堂ですからね。
だからあのなんだっけな、私もその白あえかな、白あえをポンって置いてあったんですよ。で、あこれ盛り付けていいですかって言って、あお願いしますって言われたんですけど、あその前にあの味付けしてから盛り付けてくださいって言われて、
うん、
え私やっていいんですかって言って、で一応レシピあったんでレシピ見て、はい、すいません計量カップってどこですかって聞いたら、
うん、
あ計量カップ使わなくて大丈夫って言って、そこにある白あえの素をあの美味しいなって思うくらい入れてくれれば大丈夫って言われて、
うん、
もう全部計量はしてないらしいです。
あ
もう本当に食べてみて美味しいなって思ったらそれで大丈夫って言われて、うん、だから一応カロリーとかは表示されてるんですけど、
うん、
あんまりそれ通りにはなってないかなって言ってらっしゃって、だから病院とかで働く人って本当に細かく計算しなきゃいけないんで、その安全面とか衛生面とか、
はい、
命に関わるんで結構大変だなと思って、その点食堂は自由に自分の好きな味で好きな分作れるんでいいなって思いました。
なるほどね。
で、あのここでちょっと半分来たんで曲をかけたいと思います。
はい、
ボーノさんで初恋サイダー。お送りしたのはボーノさんで初恋サイダーです。
はい、
まあてな感じで、どこまで話したっけあそうだ、ナポリタンだ、
うん、
そう小鉢を盛り付けて、
うん、
であとは定食形式、ワンプレートで定食みたいな感じだったので、
はい、
あらかじめ一皿一皿サラダ、
うん、
付け合わせの野菜とかを盛り付けておいて、で11時半に営業開始したらメインの
うんうん、
生姜焼きだったりガパオだったりを熱々な状態で盛り付ける形だったので、
はい、
そういうのをやって、あとなんか宴会もやってるらしくて夜。
あそうなんですか。
それこそ霞が関で近くあんまり飲食店ってないじゃないですか、
うん、あそんな感じですよね。館長街
やっぱりご高齢の方とかだと、
うん、
そのどっか行くのも大変なので、
うん、
まあ、霞が関のその食堂に集合して、でまあ、みんなおのおの帰るみたいな状態もやるらしくて、なんか71人くらい今日夜宴会あるので、オードブルを作ります。一緒に生ハムとかスモークサーモンをワンプレートに盛り付けさせてもらったり、
は
い、あとなぜかサンドイッチも作らさせていただいて、全然ねすごい楽しかったっていう、でしかも営業終わった後、
はい、
ラッキーだったのがまかない付き。
ああよかったね。
そう、なんか他の子たちは、
うん、
まあ、それこそ出ない、
うん、
お昼は自分で持ってきてください、
うん、
とあと入居者の人たちと同じご飯を食べていただきたいので一食あたり300円徴収しますみたいな、
うん、
そうなんで自分で作ってお金取られるんだろうみたいな、そう5日間でだから1500円払ったよみたいな子もいたんですけど、
うん、
私行ったら残ったやつ、
はい、
だいたい目分量で盛り付けてるんで、
まあ、多少はね絶対に
も多少余るんで、
うん、
美味しく好きな分だけワンプレートにして、だからもうガパオとカラー油淋鶏の前盛りみたいな、
うん、
オムライスとカレーみたいな、もう毎日毎日やって、
うん、
だこれみんな発表の時言えないなって思ってこんな毎日美味しいの食べたって言ったら怒られるなって思って、
ああちょっとね、
でも本当お昼には困らなかったんですけど、
うん、
ただ営業は終了が1時で そこで一旦片付けの時間があるんで、
はい、
お昼食べれるのが2時だったんです
よ。ああ、ちょっと遅いよね。
そう、うん、朝これ7時に出てた、あ、違う、8時に出てたんで、
はい、
7時くらいに朝ごはん食べたんですよ。
ああ、
そう、7時から2時、
うん、
7時間
そうか、14時だから
7時間、
うん、
本当にお腹減って、
あ、
1日目その朝ごはんいっぱい食べてなくて行ったら、うんうん、もうほんと途中頭の中がお腹減ったしかなくて、
あ、
あと1時間でご飯だみたいな状態でだったので、2日目からはもう朝しっかり食べて、
うん、
卵かけご飯と納豆みたいな、
あ、
うん、ちゃんとタンパク質を取っていって、
はい、
お昼食べて、でお母さんがこの間仕事の終わりが18時だったんで、
うん、
夕飯食べれるのが9時だった
ん、
うん、あ、違う、7時、7時だったんで、
はい、
そう、朝ごはん7時、昼ごはん2時、夜ごはん7時、なんか規則正しい生活ができて、なんか普段バイトもクローズが多かったんで、久しぶりにお昼の労働をして、
はい、
朝も早く起きて夜も早く寝て、体がすっかり整っちゃって、クローズ入りたくなくなっちゃったそう、こんなになんか終わった後生き生きしてる人も珍しいと思うんですけど、
そっか、
ただなんか実習手帳に、
はい、
実習中はアルバイトをしないっていう注意書きがあって、私金曜最後、実習最終日、金曜終わった後、
はい、
アルバイトできるかなって思って最終入れてたんですけど、
うん、
友達に辞めた方がいいって言われて取り消してて、さすがにバイトはできなさそうでした、こんなに楽しくても。
ああ、やっぱりね、やっぱ掛け持ちはちょっときついよね、掛け持ちはきつい、なんぼなんでも。
でなんかこんなに楽しくても水曜日あたりになってきて、水曜日あたりに、うん、あれちょっと疲れてきたぞみたいな感覚があって
、うん、
そしてやっぱお父さんに、やっぱどんなに楽しくても慣れない場所と慣れない人、優しいけどと一緒だとさすがになんか体が対応してくるのに3週間はかかるよって言われて、いやでも待って、これ私社会人だったらどうなるんだろうって思って、ある意味1週間疑似社会人体験をして、なんかちょっと4月が怖くなってきちゃって、
ああ、まあ最初はね、どこでもね。
で結局まあ、5日間、
うん、
立ちっぱなしだったんで、
うん、
まあ、大変だったんだろうっていう結論をつけて、
あ、
4月からはまあ座り仕事、
うん、
なんで大丈夫かなっていう感じで、うん、で今終わった後の実習レポートに追われてるっていう形です。
なるほどね。
そう、教育実習と違って栄養士実習、はい、栄養士の方にコメントとかいらなくて、
うん、
もうスタンプを押していただければ大丈夫なんで、
うん、
あとは自分が書くだけなんです。
あ、
ただなんか自己評価欄とか、
うん、
体得したことみたいなやつをオールペンで4ページくらい書かなきゃいけなくて、
あ、結構分量ありますね。
なんか友達がもう出してて、
うん、
どうだったって聞いたら、
うん、
なんか感じたこと、なんかこれこれこうが美味しそうだったとかだと突き返されるみたいな、ちゃんと学んだことこうだと感じましたじゃなくて、
はい、
なんだろう、得ましたとか、学びましたとかにしないとダメだよって言われて、それを出さなきゃいけないのと、
うん、
実習期間中にその休んだ授業、
うん、
これは休んだ課題を出さなきゃいけない。だけどもう実習期間中は疲れすぎちゃって、
うん、
1日も大学のことはやってなかったんですね。
ああ、まあどうしてもね。
そしたらもう1週間分、
うん、
溜まっちゃって、
あ、
やらなきゃいけないことが毎日消費してるはずなのに、うん、また新しく公開されるから追いつかない、
うん、あ
って思って、店長さん、バイト先の店長さんに、
うん、
大変申し訳ないんですけど課題が多くて追いつかないので、
うん、
来週週1にしてくださいっていうお手紙を残して
動
したので、
はい、
もう私はこの1週間課題とレポートを終わらせる1週間にしたいなって決意してます、う
んうん、はい、頑張ってください、
うん、であと今日中に、
はい、
お礼状を書きたいと思ってます。
ああ、それもね、
そう、大事ね、未だにあるんだなって思って。
ああ、そういうしきたりと言いますか、
なんかちゃんと茶色い封筒じゃないんです、
うん、
白い封筒が用意されてて、
うん、
で白い縦書きの便箋、
はい、
で季節の挨拶から始まり、
あ、
で実習先事業署名をちゃんと書いて、
はい、
で切って、
うん、
もしかしたら4月と値段変わってるかもしれないから確認してくださいって言われたんですけど、
あ、うん、
切手を貼って、
まあ110円かな、
110円かな、 で、なんか、なんだろう、今、ちょっと52円切手とか一時期あった、82円か。
中途半端な金額の時代、
金額の時代があって、
うん、
で、82円切手に、まあ、5円切手とか8円切手、プラスしたら出せるじゃないです
か。あと、なんか、調整用の24円切手とか、なんかそんなんあるんですよ。
あるけど、あのそんな、
うん、
春切手はまあ、3、4枚程度にして、金額1円切手とかは貼らないようにしましょうみたいな、お礼状なんで。
なるほどね。
そう、注意書きもあって、
はい、
ちょっと、コンビニで買えるのかな、
うん、
切手をまず買いに行く。
はい。
で、なんか、発表用のパワーポイントも準備しなきゃいけないんですけど、それはなんか、友達、もう一人一緒に行った子が、準備してくれるらしいので、
うん、
私はそれを見ながら一緒に発表したいなって思ってます。
はい。
そんな感じでね。行っただけじゃないんですね、終わった後に振り返りをしなきゃいけないんで、
後々もね、
まあね、やらないと卒業ができないんで、頑張りたいなって思ってます、
はい、頑張ってください。
で、皆さんも来週1週間また頑張りましょう。お相手は優香と
北村良介でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。